それでは E 面の下の段、最後になりました。全部説明してしまいます。13番、苔の下、墓の下とか草葉の影と訳します。今頃は草葉の影で亡くなった中納言も喜んでいらっしゃることでしょう。まあそういう時の草葉の影というのは苔の下なんていうのと同じことです。14番、心やまし、不快で面白くない。まあ、そのまま覚えてください。意図、心やましくおぼせと。不快で面白くないとお思いになったけども。15番の御謀。これは未謀とは読まないんですね。御謀と発音します。僧の継承です。ですから、謀政務の中に御謀という言葉が出てきたら、お坊様と訳すか、もしくは対面的な状況ではあなた様でも結構です。16番の佐和作というのは、もともとは装束という名詞であったものが、最後のサウザクのクっていうところで、家業で活用して動詞になったものです。まあ、メモという名詞がメモるなんていう動詞になるのとちょっと似ています。ですから、サウザクっていうところが家業で活用して、いとうるわしくサウゾキケリなんていうふうに活用します。その時には、大層きちんと端正に衣装を身につけたということになります。漢字で出ると、もちろんそれは簡単ですけども、ひらがなになるとふとわからなくなることあります。何々何々サウゾキタマイテなんて出てきますから、サウゾキって何だろうという感じになりますが、まあ、よく見るとこれ装束なわけですから、装束を身につけなさってということになるわけです。17番の「さす」というのは、詩役の「すうさす」ではありません。動詞の下について、動作を途中でやめるという働きです。歌などを読みさして、歌を読むのを途中でやめて、孔子など上げさしたまま、御孔子を上げるのを途中でやめたまま、こんな感じです。動作を途中でやめると覚えてください。18番の「したり顔」というのは、まさに「してやったり顔」です。ですから得意顔ということになりますね。19番の「死龍ごと」、相手の尻に向かって言う、つまり面と向かって言わないという点に注目してください。面と向かっては、何かうまいことを取り繕って言いながら、相手が立ち去った後にその尻に向かって言う、それって陰口ですよね。まあそういう意味で死龍ごとっていうと陰口とか悪口になります。20番の「しれもの」、これ白痴なんていう時の痴の字ですね。ですから、バカ者、愚か者ということになります。しれものがバカ者、愚か者であれば、例えば、世の知れごとなりけり。知れごととなりますと、バカなこと、愚かなこととなりますよね。さらに、形容詞になりまして、意図、知れがましきことなり。意図、知れがましきことなり。なんて言いますと、もう馬鹿げたことだということになりますね。21番、衆生。仏教用語でございます。仏の救済の対象となる一切の人間のことを衆生と言います。すべては衆生のためなり、なんていうわけですね。22番、せという言葉といもという言葉を両方覚えてください。せとか、せの君と言いますと、女性から夫や愛人などを呼ぶ言葉になります。自分の背中を抱いてくれる人、まあ、そういう意味で男というのは意味になるわけですね。で、いもっていうのが女性の立場になります。まあ、よくワンセットにして、いもせとか、いもせの皮を越えぬべし、いもせの皮を越えると言いますと、まあ、男女としての一線を越える深い関係になる、まあ、そんなふうにも使う単語です。23番のその神。今から20年ぐらい前のことですが、さてその神のこと。その神と聞かれたら、ので引っ張って、その当時と答えてください。その神はその当時。これに対して、この神と言われたら、年上という意味です。中宮様は、帝にもややこの神にてあらせたまえば。中宮様は、帝に対してやや年上で、おありになったので。なんていうわけですね。24番、そばむ。横を向くです。女、そば見てあれば男、せんかたなくて。女は、 横を向いているので、男はもうどうしようもなくて。ですから、そばむという言葉には、そのように、こう、ツンと拗ねてるような、ちょっと怒ってるような、そういう気分も入る時があります。25番、平かなり。無事だ、穏やかだ、という形容動詞でございます。船は、平かに港に着きにけり。船は、無事に、穏やかに港に着いてしまったと。いうわけですから、もし平かにと出てきたら、にの識別においては、形容動詞の連用形活用語尾となります。26番、朝陽の節句。旧暦の9月9日のことです。旧という漢字は、この、音韻度、音陽度においては、陽の漢字というふうに言われています。で、その陽の漢字が2個重なるということで、朝陽というんですね。そこで9月9日ということです。日本では、菊の節句とも言います。菊に託して長寿を祈るというような儀式を行います。というわけですから、菊の季節というわけですから、9月と言いますと、もう晩秋、秋の最後の月ということになりますね。27番、つと。もともとつとというのは、わら包みなんです。昔、私が子供の時には、納豆も、わらに包まれたものが売ってましたけども、昔は何でもいろんなものをわらに包んだんですね。で、土産なんかもわらに包んで、わら包みで持って帰ったわけですね。まあ、そこから転じて、つと、都のつとにせん、土産、都の土産にしよう、なんてことになりました。28番、なびく。本来は、草や木が風に、この、吹かれて、なびくというふうに使うんですけども、まあ、それが女性の立場、受け手としての、受動的な女性の立場に、置き換えられて、女性が男性に心を寄せるなんていうふうに使うんですね。姫君の心はいかでか我になびかせん。私に心を寄せさせようなんていうふうに使います。29番のネギ、ネギごと、願いごとという意味で使いますが、もし上に神社の名前がついておりましたら、例えば、鴨神社のネギと出ておりましたら、それは神主さんのことになります。30番、方便。仏教で市場を導くための便宜的な手段。いわゆる嘘も方便という時のあの方便ですね。このような方便的な市場救済の方法というのは、仏教説話の中にもよく出てまいります。つまり、そのこと自体が目的ではないけども、当面便宜的にそれを使うことによって、結果的に正しい仏の道に導かせるというような、そういう意味で方便であるというふうに言うわけですね。31番、腹からは兄弟です。このまま覚えてください。32番、文言というのは、江戸前期の井原西鶴などの町人物の浮世草子などに出てくる単語ですけども、お金持ちというような意味の金星独特の言葉です。この下に物という漢字をつけますと、無限者なんていう時もあります。非常に限られた、用法ですけども、井原西鶴の浮世草子などには出てきて問題になることがあります。33番、まかる、見まかる、死ぬという意味です。父、身まかりて後は、と言いますと、父が亡くなった後は、ということになります。34番、まがう、見間違える、入り乱れて、区別がつかないような状態で見間違えてしまう。まあ、そういうのをまがうって言うんですね。しかし、打ち消すときには、例えば、たくさんいる、女官たちの中にも、まごうべくもあらざりければ、見間違えるはずもないので、と言いますと、まあ、一人の女性が抜きんでて美しい、なんていうことに、逆に使うこともあるわけです。35番、まことや。ふと思い出したときに、そういえばという慣用表現です。もし間に2が入りまして、まことにやと言えば、それは疑念になります。 本当のことであろうかということになりますが、まことやと言いますと、疑念ではなくて、何か思い出した時の、慣用表現です。あ、そういえば、みたいな感じで使います。36番、まつわる、まとわりつくで覚えましょう。まつわるでまとわりつく。例えば、いと、悲しゅうしたまいけむ孫の三の宮を。後鳥羽上皇は常におそば近くにまつわらせ、たてまつらせたまえば。なんてこう、込み入った文章が出ても、大層、可愛がっていらっしゃる孫の三の宮を後鳥羽上皇は常におそば近くにまとわりつかせ申し上げなさっているというのが読めればですね、まあ、常におそば近くにいるようにさせているというニュアンスだけは取れると思うんですね。まつわるでまとわりつくで、よく文意を考えてください。37番、マロード。マレーに来るウド。マレーに来る人だから客人ということになります。38番、山地もがな。直訳をしますと、山に入っていく道でもあればなというような意味になりますけども、山に入っていく道でもあればなというのは何をしたいのか。それは、日本ではこの属性を離れる人は山に行くという考えがあります。ですから、属性を離れたい、出家遁世をしたいということを言ってるわけですね。39番、夜婆婦というと、何か、夜、女の人のところに、こっそりとこう、忍び込んでいくっていうふうに考える人多いんですけども、いわゆるその、夜婆とは違います。夜婆婦っていうのは、求愛するとか、求婚するという意味です。40番の蘭がわし。蘭という漢字をイメージしてください。蘭がわし。隣の家の蘭がわしさ。この上もなきに。想像し、乱雑だ。ですね。蘭がわしです。乱れてるわけですね。乱雑で想像し。最後41番で、知らないとちょっと見当のつかない、当時の風習があります。それを下馬の礼というんですが、鬼人の前や寺社の門前で敬意を表して馬から降りることを下馬の礼と言います。この下馬の礼が元になった、説話などもありますので注意してください。左の方の芸能論と廃論ですが、これは特殊です。早稲田とか上智で、かつ過去問をやったときに、こういう廃論とか芸能論が出てきたときには見てください。しかし、通常は、ほとんど出ないと思います。一応、そういうときのための用意として載せております。また、42番から50番まで、少しばかり、この、空所がありますけども、入試問題になってて、かつ、その単語が解けなかったというようなものをですね、そこに書き込んでみてください。ただし、むやみに書き込むことはダメです。何でもかんでも書き込んではダメです。特に問題になってなかったものまで書き込むようになりますと、これ再現がなくなってしまいます。ですから、あくまで入試問題のキーワードになってたもので、まあ、どうしてもこう解けなかった、そしてこの残しておきたいっていうものは、そこに書き込むようにお願いします。以上で、直端のすべての説明が終わりました。